新型コロナウイルスの感染者数がここに来て急激に増え始めまして、まさかこの時期に過去最高を連日記録するとは思いもよりませんでした。この感染状況によっていろいろと制約された中での日々の暮らしに、多くの人たちが、私たちが辟易としている中だけに、私どものこの辛抱というのが本当に今試されている、そんなふうに思わされます。教会の礼拝もそうでございます。いろいろと制約がある中で、とても窮屈な形でしかできないわけでありますが、ただそれでも礼拝ができていること、そのことを私たちともども感謝をしたいと思います。ただコロナ禍になってとても残念なことがあります。それは礼拝があるたび、礼拝の後に2階に上がっていただいていたお食事会、昼食会が全くできなくなったことであります。それができなくなって改めてその食事会のありがたみということを覚えるのでございます。ご飯を食べるということは私たちが生きることと直結する営みでございます。生きることは食べること、食べることは生きること。午前中10時半からこうして共に礼拝をしまして、礼拝が終わったら後片付けをして2階に上がって一緒にご飯をいただく、まあ、市ヶ谷教会では長年それが日曜日の過ごし方として定着をしているわけであります。市ヶ谷教会だけではございません。多くの教会がそうやって日曜日を過ごしているわけであります。この礼拝というものが信仰生活の中心であることはもちろんなんですが、食卓を囲んで共にご飯をいただくことも信仰生活をする上で、これも神様からの恵みの分かち合いなんだということを思わされるのであります。私は天から降ってきた生きたパンである。今日の福音書でイエス様はご自身をですね、パンに例えていらっしゃいます。なぜこのような言い方をしたのかと言いますと、7月の最後の礼拝のところで、礼拝で2匹の魚と5つのパンでイエス様が5000人に食事を与えたという奇跡のお話がございましたが、そこから、その出来事からパンが話題の中心になってきているからなんですね。先週もそうでありました。そして今週の福音書もパンがテーマになっているのです。イエス様言いました。天から降ってきた生きたパン、単なるパンではなくて、このようにイエス様はおっしゃったんであります。目を引く言葉です。先週の福音書の中にもこれと同じ言葉が出ておりますので、私たち2週続けて天から降ってきた生きたパンという言葉を聞いているのであります。なぜこのように言ったんだろうか。天から降ってきた、この言い方が気になります。 これは6章をずっと振り返っていくことで少し見えてまいります。5000人の人たちへの食事の出来事があった翌日になりましても、イエス様を取り巻く群衆は相変わらずイエスを追っかけ続けていきます。そしてカファルナウムという大きな町にもやってきましても、群衆はイエスと弟子たちを見つけるわけでありますね。そこで群衆がイエス様に言うわけであります。どんな印を私たちに見せてくれるのか、印を期待していた群衆ということがわかります。しつこくイエス様に迫ります。そのやり取りでの中でですね、こんな会話がございました。私たちの先祖は荒れ野でマンナを食べました。天からのパンを彼らに与えて食べさせたと書いてある通りです。ここに天からのパンという言葉が出てきています。群衆の声です。これはあのモーセがイスラエルの民を率いてエジプトを脱出し、カナンの地へ至るまでの長旅をしていた時の出来事でございます。もうお腹が空いて死にそうだ、こんなことならエジプトを逃げ出るよりもエジプトに留まっていた方が良かった、そこにいたら肉鍋が食べれたのに、このような不満がイスラエルの民の中に起こったのであります。その時主が天からマナを降らせて人々の空腹を満たしたという出来事ですね。イエス様はこの時群衆にこう言いました。モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではない、私の父が天からのまことのパンをお与えになる。神のパンは天から降ってきて世に命を与えるのだ。このようにイエス様は言っています。マナは神様が与えたパンであってモーセが与えたわけではないよ。このようなことを主イエスは群衆に言うのであります。そしてそれに引き続きましてイエス様は例の一言を言うのです。私は天から降ってきた生きたパンです。モーセではなく、パンは神様から届けられたんだ。そして私、この私はその天から降ってきたパンです。このように主イエスは語るのであります。他の福音書には記録されていないとてもユニークな御言葉を今日私たちを読んでおります。ここをさらに読み進んでいきますと、もっともっとユニークというか気になる言葉が出てまいります。普通に考えるとちょっと理解に苦しむような御言葉がこの後続いています。先ほど福音書を読んだ時にも皆さん方もそれを感じられたのではないでしょうか。私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を得、私はその人を終わりの日に復活させる。私の肉は誠の食べ物、私の血は誠の飲み物だからである。私の肉を食べ私の血を飲む、これを文字通り解釈をすることはもちろんできないのですけれども、 こうした聖書の中の言葉がですね、後々キリスト教会の歴史の中で誤解を生むことになります。ルーテル教会の過去の歴史をひも解いてもですね、こうした言葉が取り上げられて猛反対があったと伺っております。人の肉を食べるなどとは、キリスト教はひどく残虐な宗教だという噂が広がるのであります。けれども信仰者は聖餐式でいただくパンとブドウ酒がこの言葉から見えてまいります。これは私の体である、私を覚えてこれを行いなさい、これは私の血である、飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい、そう言ってイエス様がパンとブドウ酒を弟子たちに渡して食事をした、あの最後の晩餐の時のイエスの言葉であります。私たちが礼拝で、礼拝の中の聖餐式でいただくキリストの体であるパン、キリストの血であるブドウ酒のことです。私の肉を食べ、私の血を飲む、このイエス様の言葉を聖餐式という脈絡から切り離してしまうといささかグロテスクに聞こえてしまいますが、最後の晩餐でイエス様が遺言として残した言葉として合わせて聞くなら、主の聖餐という恵みの出来事として受け取ることができます。私の肉を食べる、私の血を飲む、何度聞いても生々しい表現なんですが、このように聖書というのはとても肉感的なのであります。霊的なもの、霊性への注目というのは聖書にたくさんあることは言うまでもないのですが、この体という肉体を聖書は軽んじることはないのであります。霊性、この霊というものを強調するあまりに肉体を軽んじるという、例えばギリシャの哲学ですとか、あるいはそうした宗教もある中で、キリスト教では私たちが肉なんだということ、この肉性というものを重んじるのであります。食べる、飲むという私たちが普段していることは、生きるためにしている当然のこと、まあそのぐらいにしか私たち普段思っていないわけですけれども、聖書に照らし合わせながら改めてこの食べる飲む、これを考えますと、これはとても宗教的なのだと私は申し上げたいのであります。生きるということが宗教的なのであります。そんなふうに考えることもほぼないと思いますが、こうして肉体を持って生きるということは、この命を神様からいただいて生きているということです。これはとても霊的なのです。昼食会が礼拝と一対になっているということを先ほど申し上げましたが、そういう意味でも礼拝の後に一緒にお食事をいただくというのは、楽しくおいしくひととき過ごすというだけではなくて、 神様の御心にかなった霊的な時間なんですね。恵みの時なんですね。青森県弘前市の岩木山のふもとに森のイスキアという施設がございます。これはカトリックの信徒さんの佐藤初目という方が開設した場所なんですけれども、決して特別な施設ではないんです。一緒にご飯を食べておしゃべりをするという何の変哲もない場所であります。佐藤初目さんはここでおむすびを結びます。お漬物をつけます。そしてここを森のイスキアを訪れる人々にご飯を振る舞います。ご飯を一緒に食べながら訪れる人たちの悩みを聞いたり、救いを求めてくる人々と佐藤初目さんひとときを過ごすのです。彼女が書いたおむすびの祈りという本がございます。この本の一部を引用したいと思います。自然の素材の一つ一つには皆かけがえのない命が宿っています。食べるということはその命をいただくことだと私は思っています。一つ一つの素材の命を生かすような料理をして、それをおいしくいただくことで人も生かされます。病気だった私が今夜少しぐらい眠らなくとも耐えられるまで回復できたのはそのおかげだと思っています。食べることは命をいただくこと。私は今日のイエス様の言葉からこの佐藤初目さんの言葉を思い起こしました。今日の旧約聖書箴言の中にも意外な言葉があって目に留まったのではないでしょうか。知恵が語りかけます。神様の知恵です。浅はかなものに向かって言いました。浅はかなものは誰でも立ち寄るがよい。意志の弱い者にも言いました。私のパンを食べ、私が調合した酒を飲むがよい。神の知恵の語りかけです。浅はかな人間に向かって、私のパンを食べなさい。そして浅はかさを捨て、命を得なさい。浅はかな私たち、その浅はかな命をも主は養ってくださるのであります。この箴言の言葉の中に神様の憐れみを見出すことができます。食べること、私のパンを食べること、イエス・キリストのパンを食べること。コロナ禍のために今はできない2つの食事会が頭に思い浮かびます。イエス様のパンをいただく聖餐式、そして交わりのひとときの昼食会、二つの食事会はイエス様の命をいただく食事会。 イエス様と共に命をいただく食事会なのです。お祈りいたします。愛する神様、このような中にあって私たちにあなたを慕い求め、あなたに祈り、あなたからの憐れみと恵みを受け取る思いをお与えくださり、こうして礼拝につながれ感謝をいたします。どうぞあなたが与えてくださった誠のパンと誠の血を私たちいただきながら、命をいただきながら、この時期を過ごすことができますように共にいてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。